等を築こうとするとき、まず座って、完成に十分な金があるかどうか、その費用を計算しないものがあなた方のうちに一人でもあるでしょうか。基礎を築いただけで完成できなかったら、見ていた人は皆彼を嘲笑って、この人は建て始めはしたものの、完成できなかった、と言うでしょう。ルカ14:28-30。私たちは何かをしようとするとき、きちんと事前の計算が必要です。イエスは何の計算もなしに前に動くことを戒めてこのように言われました。ただ、このような計算が先行することも危険です。私たちは今回の街道建設にあたり、最低限の計算はしましたが、あとは祈りつつ、主にお任せしました。そして、普段私たちの教会に集まっておられない多くの方々が驚くべき応援をしてくださいました。それは私たちの教会の在り方やビジョンをご理解くださり、お役に立ちたいと願ってくださった方々です。基礎を築いただけで完成できなかったら、塔を建てようとした試み自体があざけりの対象となるというのです。信仰は幻想を追うことではなく、しっかりと地に足をつけた歩みをすることです。信仰の名のもとに無謀が正当化させるようなことがあってはなりません。お金の計算は、極めて霊的なことです。そして、イエスはこの例えを通して、イエスの弟子となるためには、まず座って、そのコストを、計算、する必要があると言っておられます。この直前には、自分の十字架を追って私についてこない者は、私の弟子になることはできません、27節、と記されていますが、そこにおいては、肉体の命を失う覚悟と合わせて、あらゆる名誉を奪われ、誤解されるという孤独の苦しみを引き受ける覚悟が求められていました。つまり、イエスに従うことは、盲目的な生き方になることでも、バラ色の夢を抱くことでもなく、肉体の命を捨てる覚悟を冷静に決めることだというのです。そんな厳しいことを迫られて、誰が従う覚悟ができようか、と言いたくなるのも当然です。しかし、これは犠牲をかけるに値するほどの豊かな命があるという印でもあります。事実、西暦200年頃、迫害のただ中にあって教会を導いた教父テルトゥリアヌスは、権力者に向かって、殉教者の血は、福音の種である、と弁護しました。なぜなら、多くの人々は、キリスト者が肉体の命をかけてイエスへの忠誠を守っている姿を見て、ここには、苦しみも、退屈も超えた、真の命の輝きがある、と感動したからです。このように見てくると、上記の御言葉は、決して、この世的な計算をしてから働きを始めるという意味ではないことがよくわかります。それどころか、イエスに従うことにどれだけの犠牲が求められているかを語った言葉なのです。そして私たちが何かのプロジェクトに取り組むときに、私たちがどれだけそこに自分たちの魂をかけようとしているかが問われています。多くの方々が私たちの街道建設を応援してくださった理由はそこにあります。私たちが自分たちの都合ばかりを優先しているのではないということが見えてくるから人々は応援したいと思われたのです。今回、福音自由のアジア会議に参加して、改めて、私たち日本の教会に不足しがちなのは、将来へのビジョンと、日本の教会の覚悟であるということがよくわかりました。シンガポールや香港には豊かな大教会が数多くあります。彼らはアジアの文化の中心都市、東京に福音が広がることを夢見ています。そして、日本の福音自由教会が首都圏伝道の主導権を取ってくれるならいくらでも協力したいという思いを持っています。フィリピンの教会などは、自分たちの最大の輸出産業は出稼ぎ労働者であると豪語するぐらい、多くのフィリピン人クリスチャンを海外に送り込んでいます。名古屋の福音自由教会は、フィリピンの福音自由教会と協力して、フィリピン人と結婚した日本人の家庭への伝道を展開しています。マレーシアの教会はまだまだ小さいですが、ミャンマー教会の宣教に協力しておられます。私は今回の街道建設から香港でのアジア会議参加を通して改めて、より大きなビジョンを持つことの必要性を覚えさせられました。あまりにも自分たちの手元にあるリソース、資源、に縛られて、無理しないように、と自分で自分にブレーキをかけすぎてきたように思わされました。 私たち日本の教会は何よりもビジョンに飢えているのではないでしょうか。